サバラジオ。
おばんです。
ね、うん、ね、もう年末、はい、大変。
ね、クリスマスも近い。
まあ、クリスマスな、そんなに俺はクリスマスあまり重要視しない人間なんですけども。
私仕事からちょっと。
そうね、どうしてもね、山ちゃんの場合ね、クリスマスを境にっていうことになってくるからね。
そういうことなんですよ。
もう僕もあまりクリスマス関係ない仕事してるんで。
羨ましいですよ。
そうでしょう。いや先週はちょっとあの更新遅れたんですけど、はい、まあ忘年会と、
はい、
いうことは僕ちょっとあったんでね、
はい、そういうこともあると、
そういうこともあるんです、もう年末は、はい、
社会人やからね、
で神戸まで行ってきたんですよ。
あら、
神戸で今年はやるということで、
ほう、
お招きいただきまして、
なんですか、寿司食って、寿司でも食ってきたんですか。
なんで神戸って寿司なの。
知らんけど
神戸って洋食やろ。
いや、何でも美味しいですよ、神戸はね、
いや、そうでもないよ。
いや、それは惜しいとこ行ってないからですね。
いや、いや、大体カレーやん、嫁ちゃんが言うの。
なことないっすよ。
何ありますか、言うてくださいよ。どこどこのなんとかみたいな言うてくださいよ。
新長田の洋食ジャンボね。
それ行った気すんな、俺、カレーさんと。
嘘。
カレーさんと二人で行った気がするな。わからんわからん、洋食ジャンボかどうかわからんけど、うんうん、洋食ジャンボ美味しいの。
あ、美味しいの、めっちゃ美味しいの。
はいはいはい、もう一軒ほどお願いします。
そしてあとは寿司っていいんやったら、まあね、ちょっと皆さんご存知増田屋とかね。
知らん、すんまいの、その寿司。
あの安くて割とドーンと出るっていう感じ。
ああ、あるな、そういうの。大阪にもあるな、なんたら寿司みたいなやつな。
で、思い出した頃に、あの食中毒出すっていう店なんですね。
ああ、いいじゃないですか。
いいでしょ、スリリングで。
そういうのあるよ、結構南にもあるよ、大阪。
あるでしょ、ね、大阪やったらね、もっとあるでしょ。
いいところなんじゃないですか。あ、ほんならもう美味しいね。
美味しいよ。
神戸美味しいと思うわ。
美味しいよ。
あ、美味しいと思うんですけど、お酒ばっか飲んでたんで、ちょっとよくわからない感じですね。久しぶりに本気で飲んだりまして。
なんで
ここ何年とも本気で飲んだことなんて僕ないんですけど。
ああ、そう、セーブしてたのに。
セーブしてて、あのなんですけど、
ええ、
ちょっと本気出してまいりまして、
ええ、
本気出すと、
うん、
記憶がなくなるんです。
ああ、ありがちな話ですね。
もう何話したかわからん。一体全体俺は何を話したんやろな。
無事に帰ってこれたんですね、ちゃんと。
気付いたら家で寝てた。
すげえ。
まあ、一泊二日やったんですけど。
ああ、そうなんですか。
夜はちゃんとホテルに泊めてもらって。
なるほどね。
それもおっそまで飲んでたね。
おお、それは泊まり込みやったらね、怖いもんないですわね。
もうね、寝たいけど寝させてくれへんし、連れて行かれるし。
おお。
夜中の2時ぐらいまで飲んでたんじゃないかな。
ようやるわ。
ようやるやろ、
うん、
感心するわ。もうちょっとここ何日間か僕使い物になってないですもん。もうそこまで飲むとね、さすがにね、
うん、
年齢的にきつい。
もうね、さすがにね、
もうちょっと。かといってお酒を飲む場合行ってるもんやから。
そうですよね、
お酒は飲みますやん。
飲まんわけにいけませんよね。
止めるっていうこともあると思うんですよ。
ほう。
あの、いや、お酒をもうちょっと、もうこれ以上はちょっと無理なんでって言って、
まあね、
なんかに変えるっていう方法はいくらでもあると思うんですけど、
ま
あ
ね、それぐらいできますわな。
あ、僕はもうお酒の出る場でお酒を常に飲み続けるので。
そういう書くんですもんね。
もう本気で飲んでありまして、
うん、久しぶりに
ボロボロになりました。ずたボロ。
二日酔いとか大丈夫でしたか。
二日酔い、三日酔いぐらいまでしましたね。
あら、まあ
昨日ぐらいまで酔っ払ってたな。
あら、まあ、
もう、いや、酔っ払ってたっつうか、もうなんかちょっと気分悪いなみたいなやつがずっと毎日続いてて。
ご苦労さん。
ちょっとよくわからないですね。
うーん、
一番気になるのがそのいらんこと話したんちゃうかなっていうのが常に思うんですよ。
うんうんうん、
だからもう次の日とか怖いんですよ、はい、なんかみんなめっちゃ冷たかったらどうしようかなとか多分今回は若干やらかしてるんですよね、僕ね。
マジか。
なんかあんまりエラー話してるんですよね。
なんかうっすら心当たりがあるんですか。
うっすらはないんですけど、
ええ、
この記憶のなさはちょっとまずいなっていう。
あ、もう意識的に嫌な記憶を忘れ去ってしまってる
という
。ミステリーでよくあるやつ。
楽しいお話やったらいいんですけどね、みんなが。
そうですね。
楽しかったですよって言ってくれたらいいんですけど。
うんうんうん、
どうなんやろな、人に絡んだりとかするのはないから、まあまあ喧嘩とかなかったと思うんですけど。
だいぶやな。
服もボロボロになってなかった
から。なってなかった、よかった、チーム出てなかった。
そこまでは行ってないと思うんですよ。
ああ、よかったです。
だから大丈夫かな俺と思って。本気出すと、やっぱたまに本気出すとまずいなっていうやつね。
もう本気出して潰れたら世話ないですからね。
もう本気出したら潰れるんでね。も
う
その後がもう大変。
うん、
次の日とか
後悔がいろいろね積み重なるわけですね。
後悔はないんですけど、
へ、
後悔を、
ええ、
ひょっとして何かやらかしてるんかな俺っていうのはずっと考えるから。なんか変に人がよそよそしかったりとかしたら
ギクッとすると、
だいぶやばかったな俺みたいな感じ。
ありもしない記憶に脅かされる。
なんとなく断片的に後ほどパッパッと思い出してくるんですけど、
フラッシュバックが。
あの話やっぱハードやったかな普通の人にはみたいな。笑って済まされるような話じゃなかったかもしれんなみたいな感じはあります。
そうですか。
そうですよ。もう無理。もう夜中日付変わってから飲み続けるのはもう無理ですわ。
いやー、ようやりましたね、総帥と
か。お前はもう何年間に1回の本気やったからな。
そうでしょうね。
おー、ダメです。もうやめます、そろそろ。
言うてね、今年はもうやめるやつですね。
もう、いや、まあ、やめるっていうのは日付超えるぐらいまで飲まないってことでしょ。うん、
今年はね。
来年はね。
いや、今年はね。
今年ってもう終わりやん。
うん、だから来年はやるぞっていうことじゃないんですか。
来年な、もう体しんどいね、うん、
それは分かってたでしょ、今日か今回かって。そんな、
いやでもね、ゆまちゃんはあんま飲めへんか分からないですけど、やっぱ飲む人間っていうのはそういう場合行くと、飲んでまうんですよ、
うん、だから来年もやるんでしょって話ですよ。
やるな。
あっさりやな。
でもここ数年間俺記憶なくしたことなかったから、だいぶマシかなと思ってたんですけど。
それはセーブしてたんでしょ、やっぱり。
セーブしてんのかな。この前なんかみんなで飲みましたやんか。
はいはいはいはい、はい、
ニコラス圭一の
なんかセーデン層でね、はい、
飲みました。あれもまあまあ記憶はなくなってるんですけど。でもまあまあまだあれマシなレベルですよね。
うん、もう時間が違うでしょ、飲んでる時間が。
飲んでる時間が違う。
そうでしょ、
次元が違う。
そうでしょう。
日付を超えるともうおかしなことになってくる。
ですよね。
空気がおかしくなってくる。
みんなね、揃ってね。
みんなそれで聞き流してくれたらいいんですよ。
酔っ払ってるからね。
またざれ言言うとなぐらいの感じで、まあ、なんやもう酔っ払いのおっさんやなぐらいに思っててくれればいいんですけど、それ真剣に受け止められるとね。
そうですね。
場を盛り上げようと思ってやってることやから。これ。案外真面目に受ける通る人もおるよね、うん、と思って、
あらーって思って聞いてる人がね、
あっちゃーの顔はしてなかったけどな、でも多分俺が思う限り、あっちゃーの顔はしてなかったけど、
はい、
よーしゃべるおっさんやなとは思ってたかもしれません。
このおっさん言ったら何ぼでもしゃべるよんなみたいな。
このおっさんめちゃめちゃ陽気やなと。
普段の仕事と大違いやな言
う
て、
まあまあ別の、まあまあ職場というか職場の人と飲んでなかったから、
うん、あ、そうなんや。
まあまあまあ同じ会社ではあるんですけど、
うんうん、
別部署の方々、
あ、そうなんですね、
と飲んでたから、まあまあ偉いさんもおったと思うんですよ。そういう人なんちゅうことを言うんだこの おっさんはと
覚えみれたくね、出世するかもしれませんね。
ミラクル人事ってやつですか。
ミラクル人事がこいつは見どころがあるって言ってね、
まあ、そうしていただけると助かりますけどね。 あと数年間ぐらいしかないんで。
いやそこをねどんどん重役に抜擢でみたいなね。
ああ、そんなんしてくれんかな。
ね、
そんなことになったら俺どうしようかな。
どうしよう、
何したらええやろうな。わらん。わからん。
わからん。
そんな偉いさんになったことないからわからん。
うん、今ねかつてなったことないですからね。
永遠のルーキーとしてやってますんで俺。永遠に入社したてなんで。
そうね、永遠の下っ端ですからね。
もうお前永遠の下っ端ももうええ加減にせよっていうぐらいやってる。
やってますからね、
本当に、ね。そうやね、もうそろそろもうね終了具合が、
うん、
終了の鐘が見えてきたりとかしてますけど。見えて
きますからね、ほんまですわ。
なあ、もう一生こういうことやろな、ね、あと何年間かこういうことで。
はい、
まあキリギリスのように死んでいくんかもしれませんね。
キリギリスあれのように働かせれ、キリギリスのように
ずっと、いや、ね、ずっと俺はキリギリスやったと思ってんね。
いや、あれのように働かされてキリギリスのように死んでいくんでしょ。
いや、いや、ある程度そんなに、あの、なんていうんですか、出世欲もなければ、なんかほら嫌やったら辞めて次の仕事探してみたいな感じでやってきましたやんか。
はいはい、
そんなあの不幸はなかったんですよ。ということはまあまあキリギリスでしょ。
なるほどね。
アリはやっぱりこうほらものすごい働かされる。
まあそうですね、
働かされた上にもう十分な蓄えを持っている。
そう、
それがアリですから。
そうですよね。
俺はやっぱキリギリス側の人間かなと思って。
なるほどね。
あ、最後死んだらアリに食われるんやろなっていう。
死んでからやったらまだいいじゃないですか。
アリに餌として食われるっていう、
いいんちゃいます。
そういう終わり方やったと思うんですけど。
そうやった。食われるなんてなそうでしたっけ、あれ。
いや、ない。あれは一緒に何とかするっていうところで終わったんちゃうかな。
え、そんな、えや、そんな、えや話の終わり方でしたっけ。
うん、アリ、もうキリギリスがボロボロになってきて、
はい、
すんませんって言って、僕遊びすぎましたって言って、アリとかがシチューとか食ってたら、
シチュー、アリ。
まあ、そういうこともうあかんよと、
うんうん、
一生懸命働かなあかんねんでって言って家に入れてくれて終わったんちゃうかな、うんうん、
本当に。
いや、もう一つの終わり方はアリがなんか最後食べるんじゃないけど、うん、最後キリギリスが息絶えてしまって、
うんうんうん、
これで今年の冬も生きられるねっていうセリフで終わっている話があのは聞いたことあるんですよね。
なんかフリコフリオの漫画みたいなオチですね。
それ、そうやね、そうやね。それなんかあの昔のラジオの、
はい、
ヤンタンとかの前に、
はいはい、
お話出てこいっていうやつで。
あったね。
あった、覚えてる？
でもヤンタンの前でしたか？
ヤンタンの前なんですよ。
あれね、僕ね、それ小学校か中学校か忘れましたけど、
うん、
あのお昼ご飯の時になんか放送で流れてたのを覚えて
る。ああ、そう、
うん、
あれ毎日放送 MBS ですよ。
お話
出てこいでしょ。あ、いや、ただ分からんで、ね、MBS がなんかどっかで作ってんのか、東京の方で作ってんのか、うんうん、ね、分からなかったですけど、 MBS はヤンタの前にやってました
よ。お話出てこい、お話出てこい、どんとこどんとこ出てこいよみたいな。
そうそうそう、それそれそれそれ、ね、それで、あの、そのキリギリスの話はやってましたわ。
へ
ぇ。1週間通しでやるから、
うんうんうんうん、
まあ、1話立てっていうか、1つのお話が5日間の間でこうやるんですよ
ね。あ、語られると。
10分が5話ぐらいになってて、毎日そのやるんですけども。
続きもんでね。
うん。あれようやってたわ。あの、ガラスの仮面。
え？
ガラ仮面ね。
ガラ仮面を？
ガラスの仮面ようやってましたよ。
ようやってたんですか？
ようそのラジオドラマ化されてた。
へえ、それ知らないな。
紅天女の、俺ガラスの仮面読んだことないけど、
はい、
紅天女の話は俺そのお話出てこいで知ってる。
お話出てこいというタイトルからなんかあんまりふさわしくない感じですけどね。
そう、あれとか、そうガラスの仮面とか、
うん、
王家の紋章もやってたんちゃうかな。
えらい趣味で走ってまんな。
たまにね、
はいはい、
たまに1年に何回かやってた。
そんな漫画原作か。
うん、だってガラスの仮面とかちゃんと歌とかもあったもん。
へえ。
うん、あの、どっかのアルバムから持ってきたのか分かりません
。あ、なるほどね。
多分ドラマ編みたいなやつ昔よう流行りましたやん。
まあね、ラジオドラマっていうのはよう聞いてましたよ。
うん、レコード化されて、
はいはい、
ああいうやつから抜粋したんかもしれんけどね。
なるほどね。
うん、よう聞きましたわ。
うん、
それでそのキリギリスの話はそういうオチやった。
は
いはい、あ、怖っ思って。 本当は怖いグリム童話みたいなやつなんかな
って、まあね、散々言われましたけど、
思ったりしましたわ。
うん、
うん、なんで、キリギリスはあんまりええ思いできないと。
ええ思いした分あのさっさと知るっていう話じゃない
ですか。最初にええ思いするんか、
そうですね、
後でええ思いするんかっていう話だと思うからな、
ね、太く短く生きるんか細く長く生きるんかっていう話ですわ。
うん、まあ、でもそのそう、太く短くも生きられなかったんで、まだ細く長くになってしまってるんでどうしようかなと思って。
長かりゃいいじゃないですか。
もうちょっとしたらこれな、どうしよう、一銭もなくなるなみたいな。
やめて、そんな話。
そうなったらどうしようか。
そんな話やめて。
となってブルーになったりとかしてるところ
なんですけども。やめましょう、そんな話は、
もうないですけども、
ね、
はい、まあまあまあ、まあ、あの今週もね、ご陽気にやっていければと。
そういうことです、
思ってます。ご陽気にやっていきましょう、
は
い、というお話で、
はい、
やっていこうと思ってますんで、
はい、
はい、どうぞ今週もサバラジオよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
サバラジオ。この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、
はい、
今週も始まっておりますサバラジオなんでございますが、
は
ね、先週は書き込みをご紹介しまして、
そうですね、バリバリと、
もうあの年末に向かいまして、いろいろご紹介はしていかんとあかんなと、
そうですね、
思っとる。もう言うても 2,3 週間で終わりですので、
そうです、
ね、やっていかなあかんなと思ってるんですが、
はい、
今週のメールを、
はい、
ご紹介していこうじゃないですか。
そうですね、
はい、よろしくお願いしますと。
お願いします。
いうことで今週は、
はい、
いただきましたのは、あ、風の谷の馬鹿さん、
はい、毎度です。
はい、ありがとうございます。シビルウォー、アメリカ最後の日を見てきました。
あら、
よかったですやんっていうことで、
うん、
もうアマプラに来てんちゃうかな、シビル
ウォー来てるんですよこれ
ね、来てるやんね、はい、総帥さん、よまえさん、こんばんは。
こんばんは。
風の谷の馬鹿です。
はい、やりたいっす、はい、
先日映画シビルウォーアメリカ最後の日を見てきました。
はい、
ご苦労さんです。主演女優はスパイダーマンで有名なキルステン・キャロライン・ダンスト。
はあ、
知らん、
うん、
スパイダーマン、どのスパイダーマンなんやろな。
MJ とか、
途中
か、 MJ だかな、 MJ とかなんて書いてる人じゃないですか。
MJ はそれぞれおるからな。
ああ、
だからスパイダーマンも3代おるから
はいはいはい、初期の、
初期は違うはず。あれ、2番目誰やったかな。2番目があのバビロンの人やったかな。いや、初期がバビロンの人やったから、
うん、まあね、割としっかりさ、うん、女の人でしたから、
まあ、しっかりやっとったんか知らんけどね、
年でしたから、
はあはあ、42歳になり存在感がある女優に変身していました。はい、
うん、
ほう、もう一人の女優、ケイリー・スピーニー、
はい、
スピーニーさん、
はいはい、
実年齢26歳ですが、まだ子供にしか見えない彼女が戦場カメラマンとして成長する物語ですね、って書いてある、うん、戦場カメラマンの話なんですか、これ。
そうなんですよ。
ふとあれを見たんかいな。
いや、今日の紹介、これにしようか思ってたんです
よ。あ
がっつりやってしまいましたね。
残念だ。じゃあ、さらっと読んで次行こうか。
さあ、どこまで行けるかな、この話。
そうやな。二人の人生がだんだん重なっていく設定が面白かったです。
なるほど、
う
ん。
臨場感があり、リアルで、あっという間の2時間でした。
はい。
もともとアメリカは移民の国で、国民が一つにまとまる神話や正義が希望です。キウスです。
気迫、
気迫です。キウスってこういうの読まれへんね。キウスだとか何やったかな、なんかあと読まれへんなんねんな、いっぱい、うん、あるんですけども、今回のトランプ対ハリスの選挙戦でもアメリカが二分する危険を十分はらんでいますね。
そうかな、
うん、この映画は、愛国心や国のリーダーの重要性を考えさせられます、
うん、
昨今のやばい世界情勢から今見ておく必要がある映画だと思いました。
ほほ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、まあ後半詳しく山ちゃんから聞くとしまして、
すんまへん、
そういう映画だったと。
そういう映画ですね。
あ、はい、そういう映画やったんですね。まあまあ、うん、そうですか。後で詳しいこと聞かせてもらいますんで。
うん、
お次。
はい。
もう早速お次。
はい。はい、
オーリーさん。
はい。
いつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。オーリーです。いや、こちらこそありがとうございます。すでに、ご存知かもしれませんが、
は、
総帥様お気に入りのベイビーワルキューレ、
うん、
はい、今もう大阪でもテレビシリーズはそろそろ終わりかな、
うんうん、
その主役の一人千里役を演じている高石あかりさんが、2025年秋から朝ドラヒロインに決定しました、
うん、
はいはいはい、NHK のね、
はい、
演じるのはラフカディオハーン、小泉八雲のことやね、
はい、そうですね、
ラフカディオハーンの妻ということで、どんな人物なのか、どんな物語になるのか、さっぱり見当がつきませんが、さまざまな作品に出演して、演技力も素晴らしい、殺し屋から朝ドラへ。
あ、飛んだ。
あ、じゃあ上、演技力も素晴らしい、高石さん。
高石さん。
うん、最近、有名な俳優さんが出演している朝ドラで、今回はフレッシュな抜擢。楽しみに1年間待ちたいと思います。殺し屋から朝ドラヒロインへですっていうことですね。
はい、
はい、あの決まりましたね。前もちょっとちょろっとだけ触れましたけど。
ありましたよね。
もう多分あのあれやと思いますよ。もう売れると思いますよ。もうだって朝ドラやもん。
もう朝ドラに出てきたからといって必ずしも大人気女優になるとは限らんもんね。
まあでもほぼほぼいけてるやろ。
こう、その作品が盛り上がったかそうでなかったかで結構違う気がするんですよね。
だいたい盛り上がってんで、
それゆえにたまに盛り上がってない作品があると、ああ、あかんなみたいな。
たまに盛り上がってない作品ないやろ。
いや、
毎回盛り上がってるやろ。
今回のどうなんですか。
盛り上がってんちゃいます。
ほら
おにぎりの話やろ。
そうです、そうです。
おにぎり盛り上がってんちゃいます。
いや、盛り上がってんのかな
あれあれって盛り上がってるように見えて
はい、
案外盛り上がってなくて、
はい、
でも盛り上がってるんですよ。盛り上がってるのが事実なんですよ。
そうなんですか。
我々が見てないだけなんですよ。
まあ、見る人は常に見てるんでしょうけどね。
そうそうそう、絶対的な層っていうのがあって、
まあまあまあ
まあ、毎日15分ぐらいのやつなら、
はい、
まあ、ちょっと見ましょうかと。
そうですね、朝のね。
で、あの朝ドラやから、
はい、
絶対そのすごい不幸な話とかないの。
もう見てて陰惨な気持ちになるようなやつはね。
ああ、もう心がやつれるようなやつってないの。
ね、津山100人殺しみたいなのないわ
よ。それ30何人や、ね、100人も殺したんかやろ街全滅するやろ。
まあそれぐらい言ってますけどね。
ああいうやつじゃなくて、
なくてね、
なんかどっかそこはかとなく、
うん、
ハッピーになる作品なんですよ。
まあ、大体女性がメインっていうねパターンですからね。
そうそうそうそうそう。だから前の笠置静子さんのやつやったってまあまあええ感じやったでしょ。
そうなんですか。
ええ感じやったはずですよ。
はず。
ほんでも実話はそうでもなかったみたいな、
うん、あ、その辺はね結構実際におる人をメインにしながら割と違うっていう。
そうか、あのちょっと不幸なエピソードを省くみたいなね。
うん、
大体ほのぼのしてるっていう。
まあそうでしょうね。
感じで終わってると思うから、
ええ、
あのいいんじゃないですか。これを機に多分この高石さん、
うん、
高石さんちょっと売れると思うんですよ、
うん、まあね、これでガッとメジャーにはなりますよね。
メジャー、さらにメジャーになるって感じかな、
うんうん
うん、おとなるとまた次のもうベイビーワルキューレも作れないじゃないですか。
そうなるのか。
ギャラも上がる、
はいはい、
まあ他の仕事どんどん入ってきてるやろから、
うんうんうん、
もうすでに、
うん、
これをどこまでやれるかなっちゅう感じじゃ
ない
ですか。
ね、
まあまあ、しかもやらなあかんのかなっちゅう話もあるし、うん、一応次のアイデアはあるそうなんですよ、
はいはいはいはい、
監督さんは、
ええ、
なんとか編となんとか編っていうやつもうすでに考えてますって書いてあったけど、
はい、
うん、だ今回のテレビシリーズも2つなんですよ。
うん、
なんとか編となんとか編って言うと半分ぐらいでコロッと変わるんですよ。
は
あ、それをやってるからちゃんとその2つあるんですって次のやつも、
うん
でもこれはだいぶ先になるかどうかなって書いてあったんで、
役者が変わるか、
役者変わったら無理やと思うな、これ
やっぱそういうレベルですか。
ここまでにちょっと思い入れを上げすぎたんで、役者変えるのはちょっとしんどいっしょ。
なるほどね。
となるとどうするの、もうここパシッとやらん方がええんちゃうかなと。
ええんですか。
もうここで終わりっていうことにな
る。あ、そう。
いや、作れませんっていうことですね。しゃあないと思いますよ。
ああ、なるほどな。
そういう作れませんの映画いっぱいあるやん。やっぱり。
いっぱいあるね。
いっぱい。あれの続きどうなったんかなっていう映画あるやんか。
実写版呪術とかね。
実写版、そう。そういうの、まあ、それは不人気でなかったっていう。誰も見んかったっていうだけなんかもしれませんしね。
はあ。
そういうのやから、ちょっとね、ここから大きく、ね、大きな女優になるのか、かなって感じじゃないですか。
なるね。
また暇を見てやってくれるのか、そこら辺じゃないです。
まあね、やっぱし初めてついたメジャーに、自分がメジャーにしてくれた役やから、思い入れもあるでしょうしね、そういう
の。でも、あんまり売れると、こういうインディー映画ってちょっと面白くなくなるところもありません？すっごいでっか、あの大女優みたいなのが出てくると。
得てしてそういうこともありますかね。
だからその、ね、今テレビ版、あ、まあ、映画でもいいですけど、テレビ版ベイビーワルキューレに、はい、あの前田敦子さん、
はいはいはいはい、
あの人出てるんですよ、殺し屋の役で。
まあ
そこぐらいが一番トップ女優系なんで。
なるほどね。
まあここぐらいで止まっててくれれば。
なるほどなるほど。
また出てくれんちゃうかなという感じなので、まあそこら辺はちょっと待たんとしゃあないなと、
まあ、キャスティングのさじ加減にのもあるいうことですね、
まあそのうち、まあ、やっとけば忘れますし、みんな続編ないなっていうことでまた次の面白い作品みたいなのが出てきて、そっちの方にみんな向いていくんで、
まあまあそうなるだろう、言えませんけどね、
やっぱりな。だからまあまあいいんじゃないですか。ちょっとこの朝ドラのやつ見ようかなと思ってますもん。
ほう、
小泉役も、
ほう、来年
怪談の話やろ。
怪談を書いた人の話、
怪談作家の話やろ。
だからなぜ外国の人が日本を気に入って住むようになって、そんな話を書いてっていうことですからね。
しかも日本のお化けみたいな話を書くわけやろ。
そうです、そうです。でその人と一緒になった女性っていうことですからね。
ああ、多分その女性のが主人公やから、なんかいい、あのあれみたいなもんじゃないですか、水木しげるさんのあれみたいなもんじゃないですか、
ゲゲゲの女房、ね、
ゲゲゲの女房みたいなやつじゃないですか。
なるんじゃないですかね、
そういうちょっと心温まるストーリーにするんじゃないですか。
おりゃそうでしょう、
なんでね、どうなるか、なかなか楽しみでございますね。
まあね、1年先ですからね、ほぼ。
そうやな、はい、もうちょっとそれまで待ちましょうね。今関西のやつやってるから次が東京か、東京制作になって、
はい、
で次の関西、
また関西、
半年ごとに変わるんですよ、あれ
ですね。
だから次の半年が関東系であって、次の関西かな、そういう感じになるんで、まあほぼほぼ1年先ですね。まあまあちょっとね、見てみましょうか、
楽しみにしておきましょう。
はい、お次、
はい、
はい、いきます。次は暴発デュークさん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。総帥さん、山井さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりにメールを送らせていただきました、暴発デュークです。
はい、ご無沙汰です。
はい、ありがとうございます。さて、数々のグルメドラマに精通している総帥さんですがはい、そうです、グルメドラマ大好き、天狗の台所というのをご存知でしょうか。現代に天狗の末裔として田舎に暮らしている兄弟がちょっとしたドラマを繰り広げながら新鮮な食材を生かした飯を作るという、BSTBS でやっている連続ドラマですが、ほのぼのとした内容が非常に良いので、ご覧になっていないようでしたらぜひって書いてあるんですよね。
ご存知ですか。
知ってます、天狗の台所ね。まあ、私があんまり話題に挙げないというところで分かっていただければいいかな
そういうことですか。
いや、 なんかわからんね。わからんちゅうか、
はい、
なんで天狗なんっていうことなんですよ。
はあは
あ
は
あ、何もあのね、うちわ持ってばー飛ぶわけでもないし、
ないし、
お面つけて花火も長いわけでもないし、
ないでしょうね。
うん、その天狗の天狗の末裔っていうのは何なんっていう話なんですよ。
その特色を何か生かしてないっていうことですか。
うん、なんかその一本足の下駄履いてるわけでもないし、
なしこだわるな。
いや大体がね、これね、俺酔っ払って見てるんですよ。
はい、
天狗の台所。今2かな。セカンドシーズンぐらいまで行ってるんですよ。
ああ、伸びてるんですね。
伸びてる
んです
よ。これアマプラにもあったと思うけどな。
ほう。
天狗の台所。で、うん、シーズン1とシーズン2で今シーズン2がやっててもう終わるぐらいなんちゃうかなって感じなんですけど。淡々としすぎてて。
ははは。
で、大体僕酔っ払って、
はい、
ソファーでぼーっとしてる時に、
ええ、
もう俺の僕の意識がだいぶ飛んだ時に、
ええ、
奥さんが見出すんですよ。
ほう。
でたまに目覚めるんですよ、
うん、
あ、何このドラマって思って、
うんうん、
淡々としすぎててよくわからんっていう、
うんうん、
いう感じだから、もうドラマの内容はもうほとんど僕は入ってきてません。
でもまあグルメドラマってそういうもんじゃないんですか。
グルメドラマでも、グルメドラマである以上、
はい、
食うもんにやっぱりちょっと脚光を入れないとですね。
でしょ、
うん、何食ってんのかなって感じで、あんまりよくわからないんですよ、
料理がはっきりしないんですか。
こう天狗の末裔の人が料理めっちゃ得意なんですよ。
はいはいはい。
で料理作るんじゃん、うん、それ鍋とかそんなやつやと思うで、
うんうんうん、
田舎やから。
まあそうでしょうね。
魚焼いたりとか地味なやつで、
うんうん、
そのなんかこうこの料理じゃないと思う。
はあ、
今日はカレーみたいな、そういうんじゃなくてカレーとかほら、なあの孤独のグルメとかやったら今日はこのメニューみたいなちゃんと出るんですよ。
はいはいはい。
そういうんでもない気がすんね。
うーん、
今日はせっかくなんかもらったので炊き物でもしましょうかみたいな、そんな感じやったと思う。
は
あ。でも煮炊きして食うみたいな、うんうん、なんかとは、
うん、作る工程を見せてくれるとかそういうわけでもない。
それもそんなにって感じやったと思う。
はあ。
でなんかほんまに淡々としてて
繰り返すけど
事件的なものも何時も起こらないし、
起伏がないと、
うん、まあまあそれは一番僕が寝たり起きたりしてるから一番良くないんですけどね多分その間に起伏が起こってると思うんですよ。
うん、
そっちかな、
うん、
ごめんなさい見てないですだちょっとうつらうつらしながら見てます
見てるうちに入るんかし
ら。見てるうちに入らないですねこれでもなんかそれが始まってると、なんかうわなんかすっごい静かなドラマやってるけどっていう。
でも奥さんが見てはるわけでしょずっと。
うん、なんか好きみたい。
うーん、
で見てるんやけどわからん、
うん、
あの僕があんまり見てない、
うん、
っていうことなんで。
まあね、ぬるかするかいうとこありますわね。
うーん、なんかもうちょっとなんですよね、
うん、
僕の中で
好み的にね。
もうちょっと孤独のグルメ側に振っていただけると
それは孤独のグルメでしょ。それは
孤独のグルメ側に振っていただけると僕はでも喜んで見るんですけど。
あ、そう。
ちょっとね、この TBS でやってるあれは好きだったんですけどね、居酒屋新幹線は好きなんですけど、ね、
ああ
、うん、あれはいい、うん、よかった
まあありもんの料理を紹介するっていうのがいいのかな、そういう意味では。
あくまでちょっとしたジャンクフード的なものを、
うんうんうんうん、
B 級グルメみたいなものを食うてるっていう方が、
うんうんうんうん、
グルメドラマって面白いですよね。
なるほどね、
うん、そういうなんかしっかりしたものを食ってるんじゃなくて、
はいはいはい、
うん、なんか変なもう汚い喫茶店とか入って、
うんうん、
このハンバーグうまいなみたいなこと言うてる方がそれの方がドラマとしては僕は好きです。
なるほどね、ちょっと黄昏た感じで、これどこかみたいな感じでね、
うん、でそういうのもうすぐまたあれあるんですよ、何やったっけ、次のシーズンで、
はい、
年明けから、
はい、
あの今度山登りをタイトルにした、
はあ、
下山飯っていう
なんじゃそら、
下山飯っていうやつが今度始まるんですよ。
へえ。
それなんか主役は女の子の何ちゅう子やったかな、忘れたな、
うんうん
うん、女の子が主役で、
はい、
山から降りてきて何食うかっていう話らしいっすわ。
はあ、何でも切り口ございますね。
これは見なあかんなと思ってるんですけど、原産飯に関しては
好きそうよね。
うん、あのほらやっぱりほら山の上とか実際行ったら、
はい、
食うもんないんすよ。
うん、
自分らで持ってったもんグツグツ煮て食うしかないから。
そうですよね。
うん、まあ、それ山小屋とかに泊まるならまだ話別ですよ。もうほんまにええもん食わしてくれないんですよ。なんで降りてきた時の飯は一汁なんです。
なるほどね。
ええー、とこ目つけたなと思って。
なるほどね。
うん、これはあのみたいなと思ってるんですけど。
山と山の紹介にもなるんですかね、やっぱそういう場合はね。
多分なると思う。もうすでに、なんつったらいいの、あのアプリ、
はいはい、
あの携帯とかのアプリで、
はい、
ヤマップっていうアプリがあるんですよ。
はいはい。
でそれはだいたい登るところの道案内とか、あの例えばここ登りましたっていうレポートが載ってたりとか。
なるほど。
するやつでもうマップが公開されてて、
うん、
下山飯マップっていうやつがもうすでに公開されてるんですよ。
あるんだ。
ちょっと前から
あるんだ。
だからそれも巡ってる人おるみたい。
はは
あ、大変やな思って。
ね、もうすでに進行してるんですね。
もうすでに始まってるんですよ。
うん、
もうでだからその下山飯終わったか始まったかよう分かりませんよ。
あれ
なんかマップ公開されてるからやってんのかなとかいろいろ考えたりとかもするんですけど、今回のテレビ大阪ラインナップにはなかったんで、
あ
だから次回やろうなと思って待ってるんですけど。
なるほど。 BS とかそういうのもないと。
BS でもないと思う。
うん、
多分ちょっと待った方がいいと思います。関西系の人は、と関東はもうやってるかもしれないし。はいはい、
ああなるほど。
うん、もう全部終わってったから多分来年から新しいやつやるんでしょうけど。うんうん、
はいはい。
はい、またそういうのを待っていきましょうと。
うん、いろいろあるんですね。
グルメドラマね。はい、あの楽しいです。
はい、
はい、見ていきましょうということなんで。
うん、
またいろんなあったらご紹介ください。
お願いします。
はい、お待ちしておりますんで。というわけで。
はい。
はい、前半そんな感じでございました。
終わりますが、はい。
2人のおっさんアッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト、それがふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯ちょっと天津飯ちょっとマイケル的な。
だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグペリカンラジオまで、どしどしご意見ご感想をお寄せください。それではあったくさんどうぞ。ガッコラッシュ。